それでは今日の聖書の箇所をお開きください。第2列王記14章1節から14節、旧約聖書602ページです。第2列王記14章1節から14節。それではお読みいたします。イスラエルの王エホアハズの子ヨアシュの第2年にユダの王ヨアシュの子アマツヤが王となった。彼は25歳で王となり、エルサレムで29年間王であった。彼の母の名はエホアハダといい、エルサレムの出であった。彼は主の目にかなうことを行ったが、彼の父ダビデのようではなく、すべて父ヨアシュが行った通りを行った。ただし高きところは取り除かなかった。民はなおもその高きところで生贄を捧げたり香を焚いたりしていた。王国が彼の手によって強くなると、彼は自分の父王を討った家来たちを撃ち殺した。しかしその殺害者の子供たちは殺さなかった。モーセの律法の書に記されているところによったのである。主はこう命じておられた。父親が子供のために殺されてはならない。子供が父親のために殺されてはならない。人が殺されるのはただ自分の罪のためにでなければならない。アマツヤは塩の谷で1万人のエドム人を撃ち殺し、セラを取り、そのところをヨクテールと呼んだ。今日もそうである。その時アマツヤはエフの子エホアハズの子イスラエルの王ヨアシュに使者を送っていった。さあ勝敗を決めようではないか。するとイスラエルの王ヨアシュはユダの王アマツヤに使者を送っていった。レバノンのアザミがレバノンの杉に使者を送って、あなたの娘を 私の息子の嫁にくれないかと言ったが、レバノンの野の獣が通り過ぎてそのアザミを踏みにじった。あなたはエドモをうちに打って、それであなたの心は高ぶっている。怒ってもよいが自分の家にとどまっていなさい。なぜ争いを仕掛けて災いを求め、あなたもユダも共に倒れようとするのか。しかしアマツヤが聞き入れなかったので、イスラエルの王ヨアシュは攻め上った。それで彼とユダの王アマツヤはユダのベテシェメの主で対戦したが、ユダはイスラエルに打ち負かされ、おのおの自分の天幕に逃げ帰った。イスラエルの王ヨアシュはアハズヤの子ヨアシュの子ユダの王アマツヤをベテシェメシュで捕らえ、エルサレムに来て、エルサレムの城壁をエフライムの門から隅の門まで400キュビットにわたって打ち壊した。彼は主の宮と王宮の宝物蔵にあったすべての金と銀およびすべての武具、それに人質を取ってサマリアに帰った。以上の箇所から、彼の手によって強くなることと題して広川先生にメッセージをいただきます。お願いします。
皆様おはようございます。寒さが厳しくなりまして、暖房が必要になってまいりました。また先週はですね、矢野智子姉妹のお父様が召されました。これまでですね、主なる神様の器として、また牧師として大変多くな働きをしてこられましたけれども、77歳で天に召されました。 ご遺族の皆様の上に主の慰めをお祈りをいたします。それで一言お祈りをいたします。天の父なる神様、11月の中旬、今日は暖かさを覚える一日を与えてくださり、またあなたを礼拝できる恵みと特権を与えてくださったことを覚えてありがとうございます。一週間それぞれ様々なところを歩んでまいりましたけれども、共にあなたを礼拝することを通して、あなたの皆が褒めたたえられ、また集っている私たち、体の弱さや、また心の憂い、また霊的な飢え渇きを持ってあなたの御前に集っています。どうぞこの礼拝を通して、神様との交わりにより、私たちの体、心、霊において健やかにしていただいて、また今日から始まる新しい主の歩みを豊かに祝福してくださるようにお願いをいたします。またお父様を亡くされた矢の姉妹やそのご家族の上に、神様からの慰めが豊かにありますようにお願いをいたします。しばらく聖書の御言葉から学ぼうとしています。一人一人に必要なメッセージをお与えくださるようにお願いいたします。主イエスキリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。さて、本日は先ほどお読みいただきました旧約聖書第二列王記14章の1節から14節までを学んでまいります。この14章にはですね、最後の部分を除いて南ユダ王国のことについて記されています。今日のお読みいただいた箇所には、家来たちの謀反によって打ち殺されてまいりました南ユダ王国のヨアシュ王、彼のですね、後継者となりました息子アマツヤについて書かれております。南ユダ王国の王となったアマツヤ王ですけれども、彼は主なる神様の目にかなうことを行ったと書いてあります。3節にあります。しかしながら、自分の父親のですね、ヨアシュ王と同様に、すでにですね、このエルサレムの町にはソロモン王によって建てられました立派なですね、エルサレム神殿がありました。にもかかわらずですね、高きところと呼ばれるところで、人々はですね、主なる神様を礼拝していました。この高きところっていうのは以前にも出てまいりましたけれども、ソロモン王様によって神殿が建てられる前にですね、人々が土着の宗教の習慣に習いまして、自分たちで祭壇を築いて主なる神様に礼拝を捧げていた場所です。ですからもう神殿ができたということはですね、それらの高きところっていうのは取り除いていかなければいけないわけです。しかしアマツヤ王はですね、そのことはしないで、その点はですね、非常に曖昧な、妥協的というんでしょうかね、あまりそういうことには関心がない、興味がないということになりますけれども、神様が望んでらっしゃる生き方を、しようとはしなかったということになるわけです。そしてさらにですね、今日の箇所でこのアマツヤ王様は彼自身の手によって この南ユダ王国が強くなってまいりました。そうするとですね、どうも高ぶるようになってしまったようです。まあ、皆さんもですね、このよくご存知のアメリカの16代の大統領アブラハム・リンカーンという方がですね、こういうふうにおっしゃっているんです。大抵の人は災難は乗り越えられる。本当に人を試したかったら権力を与えてみることだというふうにおっしゃっているんですね。その人がどのような人間であるのかどうかを知るにはですね、それはその人が権力、力を手にした時にその人の本当の姿、本当の人間性、あるいは本性というものが現れていくということを意味しています。今日のこの箇所に登場しますですね、アマツヤ王も南ユダ王国の王位につきました。そして徐々に王としての権力を十分に人々に行使できるようになりました。そして王国はですね、だんだんこう、自分のですね手の内に、この強くなっていく。そうするとですね、高慢になってまいりました。そして彼は何をしていったかというと、権力を、自分が行使できるこの権力をですね、用いて物事の決着をつけ始めたんです。今日の箇所には少なくともですね、2つの出来事が記されています。1つ目が、まずは自分の父親であるヨアシ王を殺害した家来たちを処刑したということなんです。しかしながら、まあ、彼はですね、申命記24章の16節の命令に従いました。すなわち罰せられるべきはその罪を犯した人だけで、その家族や子供たちはですね、この処罰されないという規定があるわけですね。でその規定に従いまして、子供たちは一切処分をしない、で本人たちだけをですね処刑したというわけです。しかしながら父ヨアシ王を家来たちが殺したにはそれなりの言い分があったわけです。でもそれは一切聞こうとはしませんでしたし、そして何よりですね、神様がそのことを望んでらっしゃるかどうかっていうですね、神様の御心を聞いて、あ、これはね、神様がゴーサインを出されて、だから処刑する、そういうことではなかったわけです。そしてもう一つですね、権力をこの行使して決着をつける、第2番目のことはですね、北イスラエル王国、まあ、同胞です、その王でありましたヨアシ王に戦いを挑んだということです。ソロモン王以降、小さな、まあ、四国ぐらいの広さのですね、イスラエルというの国なんですけれども、その小さな国が北と南に分裂をいたしました。けれどもこれまでですね、北王国と南王国が争い、そして戦いをする、戦争をするということはなかったんですね。そして今回初めてアマツヤ王が戦争を仕掛けていったわけです。しかもですね、この時にアマツヤ王は どうしてもね、北王国と一線交えないといけないというですね、正当な理由があるんであれば分かります。でも特段理由は何もないんです。ただもうアマツヤ王の野心なんですね。野心から戦いを挑んで、いや必ずね、自分は勝てる、北にはね負けない、勝てると信じて戦いを挑んだものと思われます。実はその背景がありまして、このそれがですね、この今日の箇所のところではですね、7節にそのことが書かれてますね。アマツヤ王が塩の谷、あ、今日ですね、塩の谷がどこであったかっていうのがよく分かってないんですけども、とにかくまあ塩の谷と呼ばれる場所で1万人の隣国のエドム人たちと戦いましてですね、このアマツヤ王がですね打ち破って勝利したんです。彼は1万人を相手に戦争で勝った、この実績から来るですね自信から北に戦いを挑んだようですね。しかしながら、この戦うっていうことにおいてですね、神様によって私は勝利を与えられたんだと、そういう信仰が失われてしまいますと、自分を過大評価してしまい、自信過剰、傲慢とも言いますね。そして力ずくで北王国のイワシ王を自分に従わせようとしたということです。しかし旧約聖書の箴言16章18節にはこういう警告が記されています。高ぶりは破滅に先立ち、心の高慢は倒れに先立つとあります。この北王国との戦いにおいてですね、案の定アマツヤ王は敗北してしまいました。アマツヤ王はですね、北王国のイワシ王によって幸いですね、命は奪われなかったんです。しかしながらですね、この戦いから15年後、今度はですね、アマツヤ王はエルサレムで自国の人々によって殺されていきます。高ぶりは破滅に先立ち、心の高慢は倒れに先立つ、その警告の言葉の通りになってしまいました。アマツヤ王の課題、最大の課題、今日の箇所で指摘されていることはですね、神様から与えられた王という地位、そして権力者です。それなのに、これは私の実力です、私の力なんですというふうに思い上がって自信過剰となった結果でした。ここで考えたいのは、私たちが生きていくときに自信を持つっていうのはとても大切なことですね。しかし本当の自信というのはどういうものでしょうか。多くの方はですね、いや私はですね勉強ができます、いや私はスポーツでですね、これはもう人には負けませんというですね、何かこう自分の得意な そういうものを持っている。あるいは人にはできないけれども、私はですねこれができるんですよ、すごいでしょうと、まあ人に誇ることができるものを持っている。あるいは私はですね他の方と違って、財産がですね相当あります、皆さんの生活とは全然違う生活を私は送ることができるんですよと、まあそういうですね何かこの得意なことができる、あるいは持っている、そうするとですね私たちは自信が持てる。でもこれは本当の自信ではありません。それはいや病気になりました、怪我をしました、いや財産が一夜にしてですねもう経済が暴落してですね、株も全部パーになりました、そういうふうに失ってしまった時に私たちは物やできることとともにですね自信を失ってしまいます。でもそれは本当の自信ではありません。本当に私たちが自信を持って生きる、歩むっていうのは、私たちが今のそのままの状態で特段人に比べて勝っているとか優れているっていうことがあってもなくても、いや今の私で大丈夫なんだと、そのように生きることができる人を本当に自信がある人ということになります。それは聖書はどのようにして与えられるかというと、私たちがですねイエス様を無視して自分勝手に歩もうとするものであるにもかかわらず、イエス・キリストはそんな私たちを愛し、そして大切にしてくださっている、そのことをですね心から理解したというところから生まれてくるものです。それは先ほど申しましたようにですね、自分には力がある、特別なものを持っているんだと、だから私は人より偉いんだ、優れているんだというものではなく、主イエス・キリストからですねいただいた恵みなんだ、私にはこういうことができる、これは私の持っているものです、能力です、でもそれは私の実力、私の力ではない、それはキリストが私に与えてくださったものだ、それは恵みとして与えていただいたものを私はただお預かりしているだけなんだと、そのことを知るということです。私たちはですね日々の働きの中、また歩みの中で多くのことをしながら歩んでいます。その中には自分の力では及ばないと思うことにもたびたび出会います。しかしその時にですね私たちは乗り越えていく自信がなくて落ち込んだり心配をしたりいたします。けれどもそのような時にこそ主イエス・キリストにですね頼るように導かれてまいります。自分の力の及ばない時こそ主イエス様の助けが必要であり、正しく求めるものに主は必ず応えてくださると約束してくださっています。あなたが今必要を覚えていることがあるなら、まず第一にですね自分で何かを始めようという前にですねイエス様に私はこれが必要ですと 祈り求めて参りたいと思います。イエス様はそれがあなたに必要であり、神様の御心にかなったものであるならば、あなたの祈りに応えて必ずその必要を私たちの思っている以上に満たしてくださいます。自分の弱さを覚えることが終わりだと思います。私自身もですね、自分自身の弱さ、ああここはですね本当に自分の弱い点だなと、ちょっとこのがっかりしたりですね、落ち込んでしまうということがあります。でもそういう時にですね、聖書の約束は何かというと、あなたや私の弱さの中にこそ神様の力が表されていくと約束されています。ですからあなたが弱さを覚えた時にはですね、まずはああこの弱さを与えられていることを感謝しますと、感謝をしてまいりましょう。新約聖書の第二コリント人への手紙12章の9節でこうあります。主は私の恵みはあなたに十分である、というのは私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われたのですと、使徒パウロは書き記しています。このことは真実です。神様の力はどこに現れるんでしょうか。それはあなたや私の弱さの中に現れていくということです。イエス様はあなたや私のですね、すべてのことをご存知です。すべてというのはあなたの長所、欠点、特徴、気質、そして弱さ、どこが一番あなたの弱さか、すべてご存知です。そしてそういうあなたや私をですね、愛し大切に取り扱ってくださっています。今週も私たちはそのイエス様の恵みのうちに歩むことができます。イエス様の恵みを感謝しながら、イエス様と共に日々歩んでまいりましょう。お祈りをいたします。天の父なる神様、日ごとの歩み、あなたは支えてくださっていることを覚えてありがとうございます。私たちが自信を持って歩むために、常に私たち弱さを抱え不十分さを抱えているものですけれども、にもかかわらず主イエスキリストは私たちを愛し大切に取り扱ってくださっています。日々そのことを覚えつつ、与えられた働きや学び、歩みに励んでまいりたいと願っています。兄弟姉妹の今週の歩みを豊かに祝福してください。また悲しみの中にある方々の上にあなたの慰めが豊かにありますように、試練のただ中で苦闘しておられる方々の上にあなたの励ましが与えられ支えられますようにお願いいたします。また病を得ている方々を顧みて癒し健やかにしてくださるようにお願いいたします。この祈り、主イエスキリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。